クストリーム知的体験ラジオ首体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
要は忖度にあふれ今年の流行語大賞候補に絶賛ノミネート中でございますけどもまあこの分だとおそらく我々クリスマスには忖度機フライドチキンでパーティーそしてプレゼントも忖度ロースが持ってくるなんていう事態が懸念される、そんな昨今、
はい、
最近どうですか。
最近ですね、
はい、
なんかね、気づいたことがあるんですよ。
ほう、なんすか。
なんか要はさ、
うん、
要は完全に人工知能とか盛り上がってるわけじゃないですか。
そうですね。
何でも自動とかさ、
はい、
もう要は自動どころじゃないよね。考えるってことになってるでしょ、
はい、
AI ってことはさ。
そうです。
成長していくというか、
インテリジェンスです。
そうそう、だから何やらその自動車の自動運転なんてのはもうすぐそこだぐらいの雰囲気じゃないですか、
うん、
まあまあ実際にね、もう動いてるものもあるとかないとかってことでしょ。
遠い未来じゃないですよね、
うん、だってね、もう実験段階だし、もう実用化段階だって言うんだけど、
はい、
ちょっとね、ふとね、私はそれにね心配になってきましたよ。
ほう、
本当にそんなに進んでいるのかっていう疑惑。それはですね、まあ、ふとしたことで気づいたんですけども、
はい、
電子レンジにさ、
ほう、
電子レンジってその自動温め機能ってついてるじゃないですか。
ありますね。
要は入れて、でもうボタン一つで、はい、適当にやってくれますみたいな。
こっちが何分とかやんなくてもいい。
そうそう、そういうのじゃなくてってこと。
うん、
ありますよね。
あります。
あれがさ、適温であった試しが私ないんですよ一度たりともないです大抵熱すぎるんですよ
確かに、
本当に本当にでさ、いや別にね、そんなに安いやつでもないんですよ、うちの、その、
うん、
あのヘルシオかな、なんか要はああいうさ、
はい、
まあまあそれなりにその有名なやつでさ、
はい、
ね、なんわけですよ、
うん、
まあ最先端といってもいいものかもしれないですよ。
日本の家電の最先端ですよ。
そうそうそう、だから技術の粋を集めたが適用にはできないみたいなことだったからさなんかもう大失敗かと思ったわけですよ。自動車とか任せていいのかって、はい、案外やつらアバウトだぞっていうのに気づいてしまったんです、私。
カレーも満足に温められないお前が、
そう、
後続乗れるのか、
そうその結構単純作業チックなやつができていないのにさ大丈夫かなと思ったんだよ。
そうですよね
まあわかりますよ、そのセンサーの数とかそういうことを言うんだと思うけどさ、そういう電子レンジとね、うんうん、自動車じゃレベルが違うんだとか言うかもしんないけどさ、
うん、
結構前からできてないと思うんおそらく10年15年ぐらい前からあるんだと思うんです、その機能自体。
はい、
あんまり頭良くなってないんだよ。
やっぱさ、その作ってる人たちの意識の違いなんじゃないですか
そうなのかな。電子レンジなんかまあいいんだと。
やっぱ命に関わらないですからね。
関わるよ、あれは。あの暑さは俺を殺す気かっていう。たまにあるよ、開けてもうさ、触った瞬間にもうさ、なんていうの、もうギエーみたいなやつがありますからね。だから彼らあんまりね、人命とかをね、尊重してない気がするよ、うん。
ちょっとまだ研究が必要ですよね。
だから、任していいのかな。自動車とかにしても、その歩行者の安全とかね、乗ってる人の安全をね、はい、どこまで考慮してるんだっていう、私ちょっとね、心配になってしまったんですよ、最近。
まあ、AI が忖度する時代は相当遠いですね。
そうですね。だいぶ遠いと思う。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それじゃあ、早速ニュースのコーナー参りたいと思いますけども。
はい。
ちょっと古いニュースのフォローアップから、
はい、
メール垂れ込みいただきました、
うん、
グラマタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日産経新聞、女性警官にプロレス技をかけて写真撮影した署員ら8人処分。
あったあった。
滋賀県警の男性署員が昨年11月、職場の懇親会で女性署員にプロレスの技をかけ写真撮影していた問題で、セクハラ行為に当たるとして、県警が署員2人を減給の懲戒処分、署長ら6人を本部長訓戒などの処分にしていたことが18日、取材で分かりました。県警の監察官室によると、技をかけた40代の巡査長と、技を手伝ったり、撮影画像を他の署員に送ったりした50代の警部補が減給6ヶ月、10分の1の懲戒処分。警部補は同日付で依願退職しました。巡査長は巡査部長試験に合格していましたが、県警が合格を取り消しました。また、報告の遅れや調査が不十分だったとして、署長を本部長訓戒、副署長を本部長注意としました。他に技を手伝った30代の巡査長と20代の巡査長を所属長訓戒、写真撮影した30代の巡査長を本部長注意、懇親会の幹事だった別の50代の警部補を所属長注意としましたということですね。まあ軒並み全員処分されたということですね、
はい、でもあれだね、
はい、
手伝った人間が多すぎますよね。
まあね、あの8分の7が手伝ってる、
できてないよね、その技としては。一人で完結しないっていう時点でもう技として成り立ってないですよね。すごい周りがこう、あ、じゃあここほらほらここ持って持ってみたいなやってますよね、明らかに。これダメですよね。
技の習得具合は未熟ですね。
そうそう、未熟ですよ。だからできない技をやろうとするからこういう羽目になるわけですよ。ね。だからこれだってスッと決まればさ、
はい、
まあ処分されたのはこの人だけで済んだんだってねえ、だからだおそらくあの柔軟性が足りなかったりして届かなかったり してね、
はい、
それを手伝ったりしたんでしょうね。手が届かないみたいな。
40代でちょっと体もなまってる。
そうなんですよ、
はい。
あ、そう。
まあね、あのメインの2人が40代50代っていうのも相当驚きですよね。
まあプロレス全盛期でしたから、ね、あったかもしれない。
そうですね、はい、
いい年こいてたねこれ完全にね。
あの多分取り上げるとしたら、まあ、次回以降になると思うんですけど、
はい、
この1週間もやっぱり警察官の事件は複数ありましたから、やっぱりその体質なんでしょうね。
もうこれ当たり前になってる、常態化してるってことですねこれね。
そういうそしりは免れないでしょうね。
これはいけませんね、本当にね。
はい。続いて、3月24日、産経新聞。欲求を誤った形で出してしまった。女性宅に侵入し、下着を撮影した中学校の臨時講師を懲戒免職。長崎県の教育委員会は24日、留守の女性宅に侵入して、下着を持ち出し、撮影したとして、中学校の臨時講師25歳を懲戒免職処分にしました。県の教育委員会によると、臨時講師は2月18日の夜、自宅のアパートで別室に住む当時19歳の女性会社員宅に鍵のかかっていない玄関から侵入、干してあった女性の下着を持ち帰り写真を撮った。下着を返すために女性宅へ向かった際、女性と同居していた男性が帰宅。男性が臨時講師を取り押さえ、110番で駆けつけた県警署員に住居侵入容疑で現行犯逮捕されました。事情聴取に対し、欲求を誤った形で出してしまったと話しているということですね。
誤った形ですよね、確かにね。
そうですね、かなりいびつではありますよね。
いびつだよね、だって家に持って帰って写真撮ってもう一回返そうとしたわけでしょ。
そこのどこに興奮するのか私たちには理解がしてあげられないんですけど。
だからその一連の流れでは興奮してないんじゃないですか。
あ、
その後、
はい、
それそのコレクションを見てから興奮するんじゃないですか。
そのピクセルがいい。
うん、そうそう。拡大しちゃおうみたいな。縮小しちゃおうみたいな。回転しちゃおうみたいな。ぐるぐる回しちゃえみたいな。おっとこれ裏取ってないから裏側はならないのかとか、こうじゃあ想像でとか。
それは下着マニアじゃなくってタッチパネルフェチですよね。
そうね、艶やかな感じがするなみたいな。シルクのような手触りだ。
そう、iPad ならね。
これ採用されるかも、 CM にね、 iPad も。間違った欲望も受け入れる iPad みたいな。
で今その中学校の問題の話をしましたけども、うん、まあ、この1週間ちょっとの間にですね、相変わらず 学校関係者、教育関係者の不祥事が相次いでいる。
はい。
ちょっと例を挙げてご紹介差し上げましょう。
はい。
3月18日、中日新聞。わいせつ教諭また懲戒免職。県の教育委員会は若手研修を新設。教諭がわいせつ行為をしていたことがまた明らかになった。県の教育委員会が2月、中学校の男性教諭を懲戒免職にしていたことが17日分かりました。わいせつ事案による懲戒免職は本年度だけで8人目。停職も含めた懲戒処分は14人目。県の教育委員会は若手教職員らを対象に研修を新設するなど再発防止策に追われています。17日は県職員1人も児童売春をしたとして懲戒免職になっていますと。いうことで、中日新聞なんでこれ愛知県ですね。
はい。
愛知県の、教育委員会でも、すでに8人の処分が出ているという事態になっているっていうニュースの次に、3月22日、毎日新聞。勤務中に部下とキス、50歳の職員を減給処分。岡山県倉敷市の教育委員会は21日、勤務時間中に部下の女性職員とキスをしたとして、障害学習部の課長補佐級の男性職員を減給10分の1の懲戒処分にしました。市の教育委員会によると、障害学習部の職員は2014年度に2回、勤務時間中に女性職員にキスをしたといいます。昨年10月に女性がセクハラを受けたと訴え出ましたが、職員は女性と交際していたと主張。調査の結果、休日に2人で遊びに行くなどしており、セクハラなどの認定は難しいと判断したということです。さらに、3月24日、埼玉新聞。教職員の懲戒免職、過去10年間で最多。埼玉県の教育委員会は23日、教職員の本年度の懲戒免職処分が同日付の2件を加えて20件となり、過去10年間で最多となったと発表しました。県の教育局は、小中学校での不祥事が増えているとして、校内研修を強化するよう校長や市の教育委員会に呼びかけています。本年度の懲戒処分は前年から9件増の35件。そのうち懲戒免職は20件で、前年の8件から大幅に増加しました。さらに、小中学校では、わいせつ関係の懲戒免職が増加し6件。例えば、59歳の教諭と生徒が交換日記で個人的なやり取りをしていて、日記を受け渡すときに学校外で会うなどしていました。今年1月に生徒が女性教諭に相談し発覚。59歳教諭は自分の趣味の話を聞いてもらう相手が欲しかったと話しているという。埼玉でも多発。
いやー、すごいですね。
さらに、ジミーさんからタレコミいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、産経新聞。教職員4人を懲戒処分、京都府教育委員会。京都府の教育委員会は23日、いずれもわいせつな行為を行ったという教職員の懲戒処分4件を発表しました。このうち2人は教え子の女子中学生に対するもので、教育公務員の信用を著しく失墜させたなどとして懲戒免職にしました。これで府の教育委員会が平成28年度中に懲戒処分とした教職員は計10人となりました。このうち8人がわいせつ事案で、府の教育委員会はわいせつのケースが多すぎる。教諭と生徒の距離感、モラルに問題がある。生徒も含めて全体の指導も考えた方がいいとして、来年度当初の会議などの場で指導を徹底していくと考えていると。いうことなんですよ、
うん、
全然都市部に限った話でもなく、全国的にまず第一に処分の数が増えすぎ、さら、
うん、
にわいせつの割合も増えすぎ。
これやっぱりさ、あれですね、多分、はい、多分というか機会を与えるとやっぱり人は悪いことをするっていう、
はい、
モデルだと思うんですよ。
以前にそういう説を唱えましたよね、我々もね、
うん、で以前よりも機会が増えてると思うんですよ。それは
、
いわゆるやっぱりスマホですね。
はいはいはい。
スマホの普及により、
うん、
だって今までって例えば教え子の女性生徒にさ、
うん、
コンタクトを取る、放課後コンタクトを取るっていうのはさ、はい、もう家に電話するしかないわけだよ。
はいはいはい。
それか郵便とかさ、だからもう無理なわけですよ、実質。
直接コンタクトは取りにくかった昔とは違ったわけですね、もうね。
そうそう。だから昔もあったんですよ。あったっていうかな、潜在的にムラムラしてたんですよ、だから。潜在的にはムラムラしてたが、その、叶える集団がないもんで、
はい、
まあ収まっていたんだけど、まあ、自由にやり取りできるよってなったらもう爆発するわけ。
やれるんならやるぞと。
そうそうそうそう。
ああ。
だからこれはその昔から潜在的に先生にはそういうのいっぱいあったんじゃないのっていうのが私はそう思いますけどね。
そういう仮説も成り立つぐらいですよね。
まあわが、うん、そうそうかなって気がするんだよね。だからここでよくすごい研修をするとか言ってんじゃないですか、いっぱい。
はいはいはい。
研修でどうにかなるんだとしたらさ、
はい、
したらそれは要はその見えなくするだけですよね。
より巧妙になるだけだと。
そうそう、あ、こういうことするとバレるんだみたいなことを教えてあげるってことだ。LINE とかやってるとこういうとこに、ね、はい、証拠が残っていて、はい、こういうことになるんですよみたいな、
はい、
だからやめましょうみたいになるっていう多分教育しかないでしょ多分。
なるほどね。
やるのってだからそうするとなんか巧妙になるか、
うん、
まあ、ちょっと諦めるとしてもまたムラムラしてるわけでしょ。だから治んないよね。研修とかではね。
研修ではね。
だから逆にそのアンダーグラウンドに潜ってしまうかもしれないから。
より深刻化するだけですよね。
そうそう、もっとアホにして、
はい、
その要はそういう知識を与えずにやらせれば、
うん、
そういうなんていう潜在的に危ない教師はどんどん捕まるから。それから、だから今後その新しく採用する先生の質を上げていき、
はいはいはい、
逮捕者はの率も上げていき、
上げていく、
うん、そうすればこう浄化するじゃないですか、
はいはい、
今いるやつをどうにかしようとしたらこれダメだと思うんですよ。もうなんかあの水がよどんだままだから。
もう強制排水すると。
そうだから沈殿するだけだから。一気に綺麗になったみたいに見えるけど嘘です嘘です
嘘です。
下に溜まってます。だからそう強制的にもうそういうのを出して、
はい、
あのね、LINE とかね全然ね大丈夫なんです安全なんですよって言ったら、
はい、
あのアホな やつらやりますから、
ね、やりますから。
それで、ね、捕まえた方が早いよと思います。
あのね、実は誰にも言ってないんですけど、今年から私一つ趣味を増やしたんですよ、
うん、
それは逮捕または送検、
うん、
または処分をされた教育関係者をひたすらメモるっていう、
うん、
いう高尚な趣味を始めたんですよね。
そうでしたか。
はい、
はい、
あの日々こう面白ニュースを探すついでにですね、目の端に入ってくるやつをちょっとずつ蓄積していったんですけど、
うん、
まあ多いですわさすがに。やっぱり
そりゃそうだろうね今の感じだと。
そりゃ過去最高にもなりますわ、
うん、
あの一個一個は全く紹介できるレベルの数じゃないんですけど、
うん、
まあ、1月に21件、そして2月が48件、
お
そして3月がこの配信を録音している時点ですでに39件、
うーん、
もう100件超えるわけですよ。
早いよ。
まだ春になってないんですよ。新入学生が入ってくる前に100件超えてるわけですよ。
仰げば尊しって感じですよ、ね。もう入ってくる頃にはいない方、いないせん、あの恩師たちですからね。
先生がいない。
もう先生いない。事情があって入学式を迎えることはできなかった先生がいます。っていう校長の挨拶から始まるわけですよね。あれ担任先生いないね、君たちに言ったらそうなんだ、ね、もう全国でこれ頻発してるってことですよね。
そういうことですよ。
残念ながらね。
残念ですよ。あの並びがスカスカっていうことですよね。というわけで、
はい、
あのもうちょっと数が多すぎるんで、あのこの趣味やめます。
うん、やめた方がいいね。
はい、とてもじゃないけど取り切れないし、あの発表の場もどうやらちょっとこの分だととても設けられそうにないので、この数は
多すぎるもんね。
うん、なんかもうさ、コンビニで店員の制服を盗んで書類送検されてたりとかですね。
とんでもないですね。
ただの体罰のみならずですね、生徒に頭突きをするですとかね。
おお、まずいね。
そういうもうとんでもないのから、それこそ猥褻までですね、もうよりどりみどりですよ本当に。
これはもう趣味でやる域じゃないね、
はい、
仕事にした方がいいよね。
もうね、そういうジャーナリストですよね。
そうだと思う、
うん、
告発の場をなんか探してる感じがする。
これ本当にね、マジでやり始めるとそういう状況にならざるを得ないので。
なります、なります、
うん、先人がいたのでそちらをご紹介して、そちらにお任せするということにしたいと思います。
あ、いいね。
ブログ教師不祥事列伝 というのをやってらっしゃる方がいらっしゃるので、
ああ
のこちらにあの漏れなく収蔵されておりますので、そちらをご覧ください、
う
ん、
そうね、
ということにして、はい、私はこの趣味から慎んで引退を申し上げます。タレコミいただきました。グラマタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月16日、AFPBB、カツラの没収は人権侵害。殺人などの罪で終身刑を受けて服役中の男が、刑務所でカツラを没収されたのは人権侵害に当たると訴えていた裁判で、ニュージーランドの高等裁判所は16日、男の主張を一部認め、カツラは表現の自由との判断を示しました。
いやいやいや。
この受刑者42歳は、1996年に終身刑を言い渡されましたが、2014年1月にオークランドの刑務所から仮釈放された際にブラジルへ逃亡。この時、受刑者は自尊心を高めるためとして2年前に着用を認められたカツラを被っていました。その3週間後、身柄を拘束されてニュージーランドに送還。だが、カツラは没収され、裁判所出廷時に撮影された頭頂部が薄くなった写真が広くメディアで報じられました。受刑者は完全に見下され、底面を傷つけられ、屈辱を味わった。と裁判で主張し、自分は頭頂部の脱毛を非常に気にしており、カツラは社会復帰のために重要だと訴えました。高裁の判事は、矯正局がカツラを没収した際に受刑者の人権を考慮しなかったとの原告の主張を認め、表現の自由という基本的人権がないがしろにされたと結論付けるとして、カツラ没収の決定を取り消す判断を示しました。ただ受刑者が求めた5000ニュージーランドドル、およそ40万円の損害賠償については却下しましたということですね。
どうせ使えないだろうよ。
終身刑だからね。
そうですか。いや、これは認めなくてよかったんじゃないの。
そうですかね。
なんでかっていうとですよ、
はい、
ブラジルに逃亡する際に被ってるってことはさ、
はい、
変装ですよね。一種逃亡を手助けするグッズとも取れなくもないわけですよ、この人の。
一応その、うん、ニュージーランドの刑務所で最近2年前に、
あ、認められたんだ、
着用が認められたカツラを被ったまま逃走したっていう意味ですね。
そもそもその2年前で買ったってことなの？
多分訴えて欲しいんだっていうことを認めてもらって。
だけどさ、でもさ、あ、いや、そんなものいらないだろうって言われるよね。だってその、
いや、
受刑者なんだから。
当時は認められたんですよ。
ああ、そうなんだ。いや、家族がだから買ったとかそういうことじゃなくて、お金かかるんだからさ、
はい、
税金でって言ったらさすがにみんな怒るだろう。ふざけるなみたいになるよね、多分。
いや、まあほら、コツコツ中で働いてね。
ああ、そうかもしんない
よね。買うっていう選択肢もあるわけですよ。
あ、じゃあそれを買ったまま、
はい、
お気に入りだったからね。
そうです。もう手放せないって
。ああ、まあ、わかんない。でも手配書の写真ってどっちかわかんないもんね。
そうですかね。
うん、最初に捕まった時のほら写真かもしれないからさ。そいつがそのカツラになった後にさ、
はい、
ですよ、その刑務所の中で写真撮影とかしないでしょ多分。
ハイチーズみたいな。
別に ID とか作ったりしないんだろうから、そういう人は。おそらく手配写真はハゲてますよ。だからね、ちょっとこれはまだ裁判所もまあそれはね、
うん、
まあ一理あるけど、まあ困ったなと思って、なんかこう良性敗的な感じになったんでしょ多分。
まあね、
うん、
まあせめてもの情けですよね。うん、
でもね、社会的な、なんだっけ、復帰、社会復帰をのために必要だとか言ってるけどさ、
はい、
仮釈放中に逃げちゃうんだから、そもそもさ、頭頂部の問題じゃないよねっていうさ、お前のメンタリティの問題だろっていうさ、そういうことなんだよね。
やる気に溢れてますよね。
あ、そうね。
うん、
新天地に勝手に飛び立っちゃう、
ね。飛び立っちゃったんです。
新規行ってんな、みたいな。
ブランニュー俺です。3月16日。産経新聞、 SNS で仲間外れ、切れて無断削除、容疑の44歳教員を書類送検。自分も登録していた SNS 内のページを無断で削除したとして、大阪府警サイバー犯罪対策課などは16日、電子計算機損壊等業務妨害の疑いで男44歳を書類送検しました。送検容疑は昨年12月、 大阪府の会社などが運営する無料 SNS 作成サイト内に設けられたページのデータを削除し、閲覧できないようにしたとしています。府警によると、削除されたのは、ボンタンといった変形学生服の愛好家が集まるページで、男ら約40人が登録していました。男はサイト側の不備で、パスワードがなくてもページの管理画面を閲覧できるのに気づき、他のメンバーのやり取りを覗き見たところ、自分を故意に外して会合を開いていることが分かって立腹。管理画面を操作して削除したと言います。調べに対し、他のメンバーに仲間外れにされたので見られないようにした、などとして容疑を認めているということですね。
それは悲しいですね。
まあ、知りたくない事実ですよね。
だって愛好家がさ、
はい、
40人しか集まっていないわけだから、
はい、
かなりみんな本来仲が良くないといけないはずですよね。
もうそこにしかいない40人ですよね。
相当みんなの趣味が似通っているから濃い4、うん、濃いね関係が築けるであろう40人の中からも孤立させられるってことは、
はい、村八分
もう世界から孤立ですよね。それは絶望ですよね、その時点で多分ね。
俺を受け入れてくれるところはどこにもない。
そう、選ばれし39人ですら俺を受け入れてくれなかったっ、ね、これはちょっとね、やっぱりきついですよね。
そうされるに至る何か原因があるはずですからね。
何だったんだろう。そうそうそう。いや、こういうことするやつだからってことなんだろうね、多分。そのね、なんか変なことを言ったりしてたんでしょうね、多分ね。
まあ、言動かね。もしくは変形学生服と言いつつも、うん、ちょっと趣味的に変形させすぎるとかね。
それはダメだみたいな。
もはやそれはボンタンではないみたいなね。
そうだね、おそらくそういうことなんでしょうね。
はい。まあ、男44歳、ちょっと自分の人生を振り返ってみた方が良いかもしれないですね。
もう一回ボンタンからやり直せばいいんじゃないですか。は
い。いろいろタレコミいただきました。グラマタさん、デコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日、 AFPBB、 ワニの頭殴って命拾いした男性、うん、女性の気を引くためだった。オーストラリアで今月19日に酒に酔って川で泳いでいたところ、ワニに襲われ、ワニの頭部を殴って九死に一生を得た男性18歳は、うん、とっても綺麗な英国人女性バックパッカー24歳の気を引こうと川に飛び込んでいたことが21日分かりました、うん、男性の体を張った愛の表現にもかかわらず、うん、女性の心は動かなかったということです、うん、リー・ドパウさん18歳は19日未明、ソフィー・パターソンさん24歳の気を引こうとオーストラリア北東部クイーンズランド州を流れるジョンストーン川に飛び込みました、うん、しかし川へ入ってすぐにイリエワニに腕を噛みつかれました、うん、ドパウさんはワニの頭部を殴って逃げることに成功、うん、しかし2箇所を骨折し傷口を縫う怪我を負いました、うん、ドパウさんは綺麗なバックパッカーの気を引くために川へ飛び込んだと話し、とっても綺麗な女性で前の晩に自分に優しくしてくれたんですと語りました、うんうん、しかしバックパッカーの女性パターソンさんはオーストラリアのテレビ局チャンネル7に、命の危険を犯すなんて全然笑えない、正直言ってただひたすら恐ろしい体験だったと語り、彼は私には若すぎるからと話し、2人でデートをするつもりはないと述べましたと、うーん、いうことですね。
なるほど。
これ実はそのちょっと前に、うん、こんな男がいてすごいね、よかったね、
あー、そう
っていうニュースが別報であったんですよ。
そしたら、はい、自分から入っていたことがこれで分かったってことなんですか。
そういうことです。
でもそこまで仕組んではいないんでしょ、
はいはい、
それワニまで仕組んでたらまずいよ。ヘッドのワニだったら、
はいはいはい、
よしお前ここで行くから入るから来いよみたいなことで甘噛みしたワニをこう、
はい、
叩いて、
はいはいはい、
生還したぞみたいなことだったらこれは大事ですよ。そこまでのセッティングしてたらさすがにみんなブーブー言ってもおかしくないけど、そうではないじゃないですか。アクシデント、アクシデント。
調教の腕がすごすぎだって。
だからそっちで今度あのフィーチャーされてね。ディスカバリーチャンネル出れるような。爬虫類を操る男みたいな。
でも女性は操れないぜみたいなね。
そうそうそう。 やはり俺にはねみたいな冷血動物しか会っていないみたいなまあこれ日本ではちょっとこのスケールの話はできないですよね。
ああそうですね。
荒川に飛び込んでもうなんか、うん、アメリカナマズかなんかにやられるぐらい
外来魚に食われるぐらいですよね。
そうそうそうそ う, そう、うん、地味に痛いみたいな。
地味ですよね。たまたまアリゲーターガーとかいないと無理ですよね。
いないとダメ、うん、それは完全に思考みってなっちゃうお前だろ話したのはって
なる。3月24日西日本新聞、タイ僧侶の半数がメタボ。
俺
仏教国のタイで僧侶のメタボが増えています。
あらあら。
節制や禁欲のイメージが強い僧侶ですが、うん、経済成長に伴う食生活の変化から市民が捧げる供え物が高カロリー化したのが原因です。
そう、
危機感を強めた専門家はタイ国内の約35万人の僧侶に対しダイエットを呼びかける事態になっているということです。僧侶歴34年のパラット・サクンさん53歳が住宅街の路地に入ると市民が袋に入ったご飯や炒め物、デザートを次々に差し出します。うん、宅発は一番の運動、無心で歩いていますと語るサクンさんですが、手に持つ鉢は30分で満杯になりました。うん、僧侶の肥満が判明したのはチュラロンコン大学が2012年にバンコクの4寺院で行った調査がきっかけ。体格指数 BMI が25以上で肥満と判定された僧侶は 48% に上り、42% が高コレステロール、23% が高血圧、10% が糖尿病でした。
あら。
背景には市民が提供する供え物の変化があります。以前は家庭料理が中心でしたが、今は経済が成長して皆仕事が忙しくなったこともあり、屋台で買った市販のものも多く、脂っこいものや甘いものが増えていると別の僧侶64歳は語ります。ですが僧侶はもらう食べ物を選べず、激しい運動も禁止されており、食事は朝と昼の2回だけ。昼から朝までは飲み物しか口にできませんが、糖分がたっぷり入った清涼飲料の供え物を飲む機会が増えたこともメタボ増加の一因だと言います。
あらららら。
チュラロンコン大学などは同年8週間の実験も実施し、健康問題を抱えるバンコクの僧侶84人に軽い運動と食事管理を続けてもらうと平均で体重が1キロ減りました。16年からは全国でダイエットを訴え、胴回りを測るメジャーを1万4000個配布。宅発や掃除に40分以上かけて運動量を増やす啓蒙活動を進めているということですね。
それ言わないと増えないってことはちょっと、はい、修行の身としてどうなんだろうって気がしますよね。
多分だからそのタイの僧侶事情としてはですね、うん、とりあえず厳しい運動しちゃいけないんだと。
あ、
その僧侶が街中を走ってるような事態は避けるべきだということですよね。
確かにトライアスロンとかちょっとイメージと違う、ね、違うね。確かにね。
なので、まあ、日中その、ね、歩いてくださいくださいと歩く以外はあとは例えばお経を唱えたりとか、
あ、そこそこそこ、
そういうものがメインなんでしょうねきっとね。
そうするとちょっとそうだね。
そう、あんまり運動はないし食べるものは良くなっていくしと。
あ、でもこれ断れないっていうのはだからあるよね、
うん、
もらったものだから
ちょっと油物をちょっとみたいな。
うん、だからリクエストしちゃうのはいけないわけでしょ。
そうですね。
そして、うん、あのもっとこうほらヘルシーなやつじゃないとダメだよ。
そう
より高いものを要求してるみたいな感じになるもんね。ほらほらハリウッドセレブとか食べてるやつだよみたいな。
はいはいはいはい。ベジくれよベジ。
そうまあでもこれ見てて例えばさ もらって帰って、
うん、
あ、なんだこれは体に悪いなってピシッて捨てたりしたらまずいもんね、
う
ん、
そうですね。
ちょっとそれ見られたりしたらもうなんか大変なことになっちゃうもん、
ね、なりますよきっと。
だからそれの処分もまた難しいよね。食べ物を粗末にしてはいけないけど、
はい、
食べたらもう絶対体に悪いことが分かっている、
ね、分かっている。
でそういうのは何かこう儀式を作ってさ、
はい、
油を使ってなんか火を起こすとかさ、ピザをこう燃料としたなんかごまを炊くみたいな、なんかそういう
ごま団も、うん、どんだけ油っぽいんだ、
よく燃えるぞみたいな。いやでもそうでもしないとそれはかわいそうですよね。もう勝手に食べろって言われてさ、
はい、
体悪くしてさ、
これすごいねじれてるよね、はい。
だから
なんていうか、そう、ね、市民は途中で食べるのやめることもできるし、他の食べ物を選べる
すっごい自分本位な人たちなんですよ、
うん、そうなんです。
これで要はだから簡単なものをあげてさ、屋台のものとかをあげてさ、うん、で何その自分にちょっといいことがあるようにみたいな、
爆発したから自分の功徳が積まれたみたいな、
だからあで功徳表みたいの作るべきですよね。
ほうほう。
だから果物、高級果物とかだと100点とかピザ2点とか一覧を配布すれば、
はいはいはい、
あこれちょっとこの屋台で買った焼きそばとかじゃダメなんだマイナスとか入れとけ、マイナス5とか。
はいはいはいはい、
カロリーと反比例させる形のチャートを作ってそれとなく街にこう配布していくっていう、貼っていくっていうやっぱりあれ、ね、その市民の方に、
はい、
を啓蒙した方がいいんだね。だから
そうですね、
うん、備え物にはそういうものばっかじゃなくて、
うん、
まあそういうものでもいいけど一緒に特保コーラを渡せとかそういう甘い飲み物って言ってるけど、まあ、せめてねそれはいいけど特保を取ったやつにしてくれよっていう、
難消化性デキストリンを含んだ
そうそうそうそう、
特保にしておけと。
そう、
はい、
これもうほらキリンとかこれかなりビジネスチャンスですよ。
チャンスですよ、うん、海外進出
海外進出はこっからです。
まずはタイの坊さんから
ねえ、
3月24日、なりなり .com、 彼女が別れてくれないと路上で脱粉して投げる彼女と別れたいけどなかなか別れてくれない、それならば頭がおかしくなったふりをすればいい。
あ、
中国のある男性はそう考え、ある行動に出ました。路上で故意に脱粉し、赤の他人にそれを投げつけたのです中国メディアによると新興市の派出所に通報が入ったことで発覚警察が現場に駆けつけたところ、通報者とおぼしき女性と中年男性が言い争いをしていました。事情を尋ねると、この女性は男性からクソをいきなり投げつけられたそうで、それが原因でトラブルになったということです警察はひとまず2人を派出所に連れて帰り、改めて詳細を聞くことにしました。クソを投げつけたという50代の男性は、自分の恋人がなかなか別れてくれず悩んでいたそうで頭がおかしくなったら別れてくれるに違いないとの考えに至ったそうです、
うん、
そしてこの日路上での脱粉を決意、さらに排泄したばかりのクソを手で掴み取り、それを見ず知らずの市民に向かって投げつけたのです。被害者の女性は当時電動バイクで走行しており、後ろから追いかけてくる男性のことを強盗と思い込んでいたそうですが、後になって自分の服にクソがこびりついていることを発見し、警察に通報したということです。結局男性はそのまま身柄を拘束されることになりましたが、今回の彼女と別れるというミッションを無事達成できたのかどうかについては伝えられておりません。
それが一番重要な点ですけどねそれ以外はむしろこの事件ではあんま関係ないよねここアイデアとしては分かりますよね、は
い、そうですね、
まあ、それしかないと思ったと、
はい、愛想を尽かしてほしいんですけど、うん、どうしたらいいだろうかと。
で脱粉でよかったんじゃないそれではまだ大丈夫っていう彼女ってことです、
はい、その程度じゃ
それは自然の摂理ねみたいな仕方のないことよみたいなどんだけさ心の広いやつなんだよ
受け入れ体制が半端ないですね
これ彼女ってマザーテレサとかじゃないんですよ、ね、そのレベルじゃないとちょっとなかなかその受け入れがたいんですけど、
ね、教科書レベルですよね
だとしたらさ、その後さ、はい、その女性に投げるべきだよね。
あ、
そしたらさすがに切れるだろうと。
いや、まあ、
あんた何してんのってなって別れるんじゃないの、
は
い、
自分に向けられたものについては、
あ、受け入れちゃうんだ、
許す可能性があるじゃないですか
ああ、そうかそうかそうか、
そこで赤の他人に迷惑を加えるっていう、
うんうんうん、
それはダメだろうっていうのを考えたんですよね。
そうそう、あ、私の価値観とそれはそれだけは絶対に合わない
みた
いな。
ダメよそれは。
ああ、そういうことか。
あなたの過ちは受け入れられるけども、他人に迷惑をかけるのはダメよ。
なるほど。
ってなるんじゃないかってことかな。
うわ、だから、これでももし別れなかったんだとしたらだよ。
はい。
もうこの彼女がすごいってことになるじゃないですか、これ。
まあ、現状相当ですけどね。だって、こんな決意をせざるを得ないんですよ。
そうだよね。普通そこまでの間に、いろいろ試したんでしょう、多分。
そうでしょうね、きっとね。ここまでじゃないにしろ、
そうでしょ、その、うん、要は俺はダメなやつだよっていうのを アピールしたんでしょう多分、
はい、
よしもう仕事なんかやめてやるみたいな無断欠勤してやるとかやったんですけど全部いいのよいいのよとあなたがしたいようにすればいいじゃないみたいな感じで受け入れられたとまあこんだけ受け入れてくれる人だったらねいいんじゃないですかその彼女でって気がしますけどね
もうそうなるとバブーしかないですよね。
ああそうかそ
う
か、
うん、現状バブー扱いですよきっと
それがちょっとたまらず嫌だと、う
ん、ねそれはやっぱ付き合ってるとは言い難いじゃないですか、
うん、ああそうかそうか、
うん、
養われてるみたいなことになっちゃう、ね、
だって天津さえこれでクソ投げても OK だとしたら本格的にバブーですよ、
ね、あ確かにそうだね、
うん赤ちゃんしょうがないわねっていうことですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。ホーリーシットですよね。
まさに。
タレコミいただきました。おはようさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日、スイーツ好きの窃盗、シュガー逮捕。
うん。
都内の事務所に忍び込んでアイスクリームなどを盗んだとして石川県の51歳の男性が逮捕されました。警視庁は事務所ばかりを狙っておよそ40件の盗みを繰り返していたとみて調べを進めています。警視庁は男が侵入した事務所を物色しては甘いものばかり食べていたと見ていて一部の捜査員の間ではシュガーと呼ばれていたということです。逮捕されたのは石川県の容疑者51歳で警視庁によりますと去年8月東京の税理士事務所に忍び込んで冷凍庫に入っていたアイスクリームなどを盗んだ疑いが持たれています調べに対して容疑を認めているということです。警視庁は防犯カメラの映像などから都内や石川県内の事務所ばかりを狙っておよそ40件の盗みを繰り返し被害はおよそ550万円に上ると見て調べています。これまでの調べでこのうち15件の現場で生チョコやプリンなど合わせておよそ250点のスイーツの食べかすが散乱していたということです。
はあ。
警視庁はいずれも容疑者が侵入した事務所を物色しては冷蔵庫の中などにある甘いものばかりを食べていたと見ていて一部の捜査員の間ではシュガーと呼ばれていたということです。
へ
え。ちなみにちょっと別のソースですと捜査員は甘党と呼んで捜査をしていたともちろん甘党の党は盗みですよねはい。
ちょっとね変なやつですね。
まあ普通にあの盗みもしてたみたいなんですよ。
盗みもしてんでしょ。
物品も盗んだりしてるんですけどついでに甘いものを食べ散らかしていたと。
逆ってことないんですかね。
ん？
ついでに盗んでいたってこと
ね。どっちか分かんないじゃないですかそれ。
基本食べるつもりなんだけどあんま美味しいスイーツがなかったので金も盗んでみたみたいなそうするとねちょっと途端になんかそういう甘いもの好き妖怪みたいな
そうですよね。どっちかというとやっぱ妖怪っぽいですよね。
だってむしゃむしゃ食べてそうなイメージじゃん持って帰ればいいのにね
そのままね。
なんかその場で食べるっていうのはもうちょっと病的ですよね。
ね、
血糖値の問題かな。
今すぐあげたい。
そうそう、ちょっと血糖値下がってきちゃったで盗みの最中にでちょっとこう食べて、
はい、
お落ち着いてきたなこういう事情がないとさその場で食べてもさ美味しくないと思うけどね。あ、そういう場で食べるのがまた格別だみたいな緊迫しているのに
そう、ね、ドキドキしながら食べる
いや俺最初ね550万円っていうもんだから被害総額が全部スイーツだったら大変だなと思ったんですよ、はい、どんだ量食ってんだと思ってまあそうでもないってこと、
ね、そうでもないですね。
はい。いやなんかさもっとスイーツ専門店とかに盗みに入ればいいのにね。
そうですよね。
うん、だそこまでグルメではないんだね。
B 級グルメですよね。
だね、うん、で事務所の冷凍庫とかに入ってるやつだよ。
たまたまあるやつです
よ美味しいかどうかかなり微妙なやつが入ってるね多分ね。
まあせいぜいチョコモナカジャンボぐらいまあ美味しいですけど
買っても大したことないレベルでさ石川県から出張してきてんだよ、ま、交通費とか考えると合わないと思うけどまあね。
いやそれはもう新幹線の中でアイスクリーム食べてますから
そうです、
はい、硬いやつ3月22日産経新聞、銭湯専門泥棒風呂場のミッチー逮捕銭湯を専門に盗みに入っていたとして警視庁は22日 窃盗容疑などで東京都の男性66歳を逮捕しました。覚えていないので時間をかけて思い出しますと容疑を一部否認しています。
どういうこと？
捜査関係者によりますと、容疑者は捜査員から風呂場のミッチーと呼ばれており、荒川区や台東区など昔ながらの銭湯でバンダイの引き出しから入浴券を盗む手口で40件以上、被害総額約80万円の犯行に関与したとみられています。盗んだ大半は入浴券で、これまでに2000枚以上を知人らに売り、生活費や遊興費に充てていたと見られていますと。
そういうことか。
いうことですね。
でもさ、結構安くしないと買ってくんないよね。
そうですね。うん。
だからだいぶやんないとダメだよね。
まあなので40件以上、2000枚以上と。
2000枚。そうですか。
はい。まあバルクで。
まあ盗みやすいと思うけどね。確かに。まあ
ね。はい。
手を伸ばせばみたいなことでしょ。
そうですね。
いや、それにしてもなんでミッチーなのかな、名前なのかな。
そう、これね、捜査関係者の間でもう容疑者が上がってて、
まあ、あいつだろうと。あ、
で、まあ、だとするとこの男の名前からあだ名はミッチーだなと
勝手に、
はい、いう風につけられてたみたいなんですよ。
勝手につけてたらだよね。
まあ、よく我々そのあだ名ってどうしてつけてるんだみたいな、
はいはい、言ってる、
話をしてたじゃないですか。
はい。
そこへ来てシュガーにミッチーですよ。
ちょっとあの若者化してるっていうかね、
はい、
雰囲気ありますよね。
そ、でそこでですね、
はい、
日刊現代が切り込んでおります。
お、
3月24日連続犯のあだ名はどう決まる、
うん、
連続犯のあだ名は誰がどうやってつけるのか、
はい、
ある警視庁 OB はいくつかパターンがありますねと言います。当たり前ですが、同じ手口の前科がなければ風呂場のミッチーのように名前は入らない、
うん、
何度か捕まっているベテランだからあだ名がつくわけです、
うん、
マンションの塀をよじ登る手口の連続窃盗犯で容疑者の目星がつかない場合は単にスパイダーマンと呼ばれたりします。わかりやすいのはスリで、例えばデパ地下専門だとデパ地下の〇〇なんてあだ名になります、
うん、
15年10月窃盗などの容疑で大阪府警に捕まった当時23歳の空き巣男は取り調べ中に、俺って何話のルパンって呼ばれてるねんと話したが、捜査員は誰もその名前を知らず無視された。元兵庫県警の刑事で作家の男性が言います。ベテラン若手関係なく、機転が利いてうまいあだ名をつける現場の捜査員が必ずいるんです。連続事件が起きるとその捜査員があだ名を決めるのを周囲は心待ちにする、
うん、
酒を飲みながら決めることもあります。窓に小石を投げて留守かどうかを確認する空き巣は石投げの〇〇などとすぐにピンとくるように具体的につけるのが基本です。あだ名によってこれはいい、今回はいまいちと現場の捜査員に採点されることもあるんだとかと。
ああ、じゃあもうい
うことなんですよね。
仕事ですね。
完全に業務の一部としてあだ名はつけている。
評価もされてますからね。
はい、採点制です。
これが査定に響く感じがしますよね。
あいついい名前つけるなと。
うん、今回今年1年かなりいい名前が多かったので、
はい、
推薦しとくよ俺がみたいな。
何に？
ベストなんとか賞に。アイデアマン賞みたいな。アイデアマンだね君は。いやいや、ちょっと、まあそういうのでやっぱりそうなんだ。
そうなんですよ。
だと思ったけど。
まあまあ、連帯感を高める意味では悪くはないと思いますけど、これ気になるのは、要はなんでそれを発表するんだっていうことです。
そうなんだよね。
ね。
誇示したいのかね。
そう。要はそのマスコミが、まあ、日々警察に通い詰めて今日はどんな事件ありましたかっていうのを聞くっていうプロセスがあるわけですよね、
うん、ついだ言っちゃうんじゃないの。だから
ついついですかね。
俺だってあまりにそれを使ってるから署内では当たり前のように、
はい、
そうするとそれを言っちゃうと、うん、記者はこれが面白いってことでそっちを引っ張っちゃうから、
ね、なるほど、
よしもらったみたいな。
どっちかっていうとマスコミの方の意識ですよね。
そう、拾いたい、
はい、
だって面白いもん。だもし、まあね、あとはだからさっき言ったみたいに、これは、
はい、
これはいいネーミングだと思った時に、
はい、
だからってお金あげるわけにいかないじゃないですか、部下に。
そうですね。
だから、その人のモチベーションを上げるために、こうニュースにしてあげる。う
ん、ああ。
そうすると、これ、あ、俺、これ俺つけたんだよ、みたいな、ね。飲んでる時とかに盛り上がるじゃないですか。そのようですよ、多分。
パパがつけたんでちゅよっていう。
そう
そう。子供にね。
うん。唯一誇れる仕事だ、みたいな感じがするんじゃないですか。捕まえろよ、早くって感じがするけどね。
ねえ。
俺捕まえるのは得意じゃないの。名前つけるのは得意だけど、ね、っていうやつもいるからね。そういうことなんでしょうね、その名前を公表する意味は。
ね、でもその警察は身内が逮捕されたりとか処分された時に名前を発表したりしないんですよね。
それはだからおかしいよね。
おかしいですよ。
まあだからせめてだからホームはダメだけど、うん、ロメロスペシャルのケンちゃんとかさで言えば あいつかってなるじゃないですか。そのよロメロとかって呼ばれる。これはやっぱ屈辱的ですよね。
そうですね、うん、はい。
二度とやらないようになるんじゃないですかね。
さて、それじゃあ不審者の方を参りたいと思いますけども、
はい、
まずは意味不明言動系から、うん、3月19日静岡県午後3時頃、公園で遊んでいたところ見知らぬ男に葉っぱや枝を渡されたり握手してくださいと声をかけられたりしました。
まあ、葉っぱ枝の類はやっぱ、うん、遊びとしては普通ですよね、
はい、おもちゃ代わりってことですかね、
うん、おままごと的なものとしては。
あ、
そして握手もだから付き合ってくれてありがとうっていうことなんじゃないの、やっぱり
丁寧な方だったってことですね。
そうだからあれですよ、試合後の握手と一緒ですよ、ね、
ああ、健闘をたたえ合う、
そうそうそう、おままごとなったには握手、は
い、握手。
お互いの、ね、信頼関係がないとこれは成り立たないから、この遊びは。信じなきゃいけないからねみたいな、はい、
相手がきちんと誰かの役になりきってくれることを、
そうそう、
信じないとおままごとはできない。
そう、これは枝じゃないんだからね、おままごとの先には。そういうことじゃないですかね、
ある種の夢くらみたいなものだと。
そうですそうです、協力関係がないと途端に冷めてしまうですやっぱりこれは握手が正しいんじゃないですかね。
3月21日東京都午後1時40分頃、年齢不詳で緑色の帽子をかぶりサングラスの男が女の子に対して不自然に接近する事案が発生しました。
あ、不自然に接近っていうのはちょっと、
はい、
どこからなんですかね、
どういう感じなんですかね。
5センチぐらいまでとかな、
距離的には。
うん、だから寸止めの一寸ぐらいですよね、だからね。一寸ぐらいはやっぱもう不自然であると。
はいはい、
そうだよ、もう難しいけどね、その主観だからさ。
そうですね、うん、だとしたらやっぱ客観的に見て不自然っていうことなんじゃないですか。
あれ近づきすぎだよってこと、
なんかすり足で近づいてくるとかさ。
あ、そうかそうか、だから要は普通の状態であればぶつかってしまうのをぶつからないようになんかこう工夫してる時点でおかしい、不自然ってことだよね。
なんかニュルニュルしてるっていうね。
そうそうそう、
歩き方が。続いて声かけ、タレコミいただきました、マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月16日大阪午後4時30分頃、徒歩で帰宅途中の小学生に対し見知らぬ不審な男が徒歩で近づいてきて、へへへと笑いながら児童がつけているマスクを指さしてきた。
なんでしょう、
マスク面白かったんですかね。
そんなのしちゃってってことかな、
おませ。
あとはそんなの実は聞かないんだよ。これね、マスクっていうのはね、実はね真っ赤な嘘なんだみたいな。さんは実は元そういうね、
はいはいはい、
医薬関係なんだけれども、
はいはいはい、
今更言えないけどさ、
はいはい、
真っ赤な嘘だよこれはみたいな。だから日本でしかしてないんですよ。
そうい
や、へへへ、
陰謀論おじさんですね。
そう、陰謀論。
3月18日愛知県午後2時20分頃、男が公園で遊んでいた児童に対しかわいそう、やばいと声をかけました。
何がですかね、
やばいぐらいかわいそう、
自分のことを言ってますよね、完全にね。
まあ、傍から見たらやばいのどっちだった話ですよね。
だからその鏡の理論みたいなことじゃないの。
ああ、
相手の中に自分を見たみたいなことな
んですか。あ、このまま行くとこの少年は俺のようになってしまう。
そうそうそう。まるで昔の俺だってことで、
はい、
やばい、かわいそすぎるっていうの、結果自分に対して言ってるっていう感じだよね。
3月19日京都午前1時頃、小学生が徒歩で外出中、紙とペンを持った知らない男から 何センチ何センチと何度も声をかけられました。
まあだからその非常に長さが気になる世代なんですよね、
はい、
そういう
世代
になるじゃない時代という時代じゃないな、あの長さが気になる年頃ですね、はいはい、年頃なんですよね。ちょっと自分の世界におけるポジショニングが、
はい、
あの気になることな頃なんでしょう多分。みんなどれくらいなんだろうみたいな通常時は通常時は通常時で世界と比べて張ってるわけですよ自分のものをね。それであの、はい、まあ OK かな、もうちょっと心配だなとかそういうことじゃないですか。
それはメモってるってことですね。
はい、街頭調査です。雑誌とかに書いてあったんで、あれ嘘だと思うあれはね、あのね、そうでね、こう短いっていうコンプレックスを植え付けてね、あの広告に電話させようとしてるんだ、あれはだから広告一緒になってる。大体ああいうの
ここにも陰謀論おじさんが。
そう
3月20日大阪午後7時10分頃、公園内で高校生2人が話をしていたところ、前から近づいてきた男に、君いくつや、今日はやめといたろと声をかけられました。
おお、
何をですかね。
挑戦をじゃないですか。だから
また挑戦ですか、
うん、怠慢を申し込むところだったが
だったが、
ちょっと今日は日が悪いとそれかもうちょっと日が陰り始めてると。
あ、そうかそうか、
これでは決着つかないだろう今日のうちには
長引くからね、
うん、かなりあの拮抗してると思うんだ実力が
おじさんの見立てでは
そういい勝負だと思うんだっていうことで。
3月21日、京都午後3時頃、小学生が帰宅途中、前から来た見知らぬ男から、おかえり、何食べると声をかけられました
いやー、勘違いですかね。
何ですかねこれね。
いや、よくそのもう街をね、
はい、
結構前にこうから都会に行ったなんか友人かなんかをと間違えちゃった。
あ
おかえりっていうのはそういう意味で、はいはいはい、結構温かめのおかえりですよ、
はいはい、
何も言うなみたいな、
はいはいはいはい、
夢破れて帰ってきたんだろうが何も言うなと、
はいはいはい、
何が食べたいってこと、
まずは一杯、
そうそうそうあの店のラーメンでも食いに行くか何も言うなと、何も言うな
3月21日愛知県午前8時半ごろ、男が生徒に駅を教えてくれないかと声をかけて、生徒が断ると1万円札の入った封筒を見せながら誘うような言動をしてきた
誘うようなっていうのはちょっとね、
今なら駅までの道を教えてくれたらな、
あ、そういう感じ
謝礼もするのにな、
嫌に高いね謝礼はねそれはちょっと、はい、まあ、あげるとは一言も言ってないからね、
あ
ちらつかせてるだけだからね、
期待は煽って、
そうそうそう、別に渡すとは一言も言ってない
3月22日群馬県午後2時40分ごろ、うん、高崎市内で下校中の小学生が、車を運転していた女から、高崎を案内してちょうだいと声をかけられました
すごいねすっすごいさ、
はい、
漠然としたお願いだよね。
まああなたも地元の人間だったら案内ぐらいできるでしょうと。
高崎市でだいぶ広いよね多分。
そうですね、群馬、うん、
この町とかさ、いや、はい、何丁目よとかならまだわかるよ、
はいはいはい、
小学生レベルですからね、
はい、そんな小学生に市のレベルはちょっと、
市のレベルでうろうろしてる小学生いない
と、いないですよね3月22日、徳島県、午後3時ごろ。下校途中の児童たちに、じゃんけんしよう。何年何組、うん、勝ったら名前教えて。などと声をかけました。
今までも結構さ、あるじゃないですか。なんか、
うん、
名前だけでいいから教えてとか。
ありますね。
ゲーム性を持ち込んでくるのは初めてじゃないですか。初めてって結構ないよね。
そんなにないですけどね。
子供なんだから、ある意味、ゲームにくっつければ、うん、結構やってくれるかなと思って。 ったのかもね。
そういう戦略性が悪質っていうことですよね。
ちょっとね、悪質ですよね。ただし確率はさ、
はい、
五分五分ですよね。
五分五分です。
どっちかが勝つ。だからこれはあのおじさんに対してだから何か要求できますよね。
そうですね。
そういう意味では。
うん。
それは分かったと。勝ったらおじさんがあったらじゃあ教えるけど、
うん、
俺が勝ったら5万円ねみたいな、うん、それぐらいちょうどこう対等かなって気がします
よ、ね、そう、リスクとベネフィットですよね。
そう、大体5万円ぐらいおじさん名前とか言われても全然困るからね。
個人情報の見返りですからね。
そうそうそう、
はい、
まあもちろんいいんですけどね、そのあの、はい、おじさんの名前を聞くでもいいんですけどね。
そうですね。
おじさんの名前と身分証明書のコピーをね。そうすれば受理されやすいから、
そうですね、はい
はい。
3月23日、宮城県、午前7時半ごろ、自転車に乗った男が歩いていた女性に対して、7000円あげるから下着を脱いでもらえませんかと声をかけました。
ちょっとこう、
はい、
切りの悪い数字ですよね。
いやいや、ディスカウント気味ですよね。
うん、だやっぱ1万円の用意はあるんじゃないですか、だから。
はいはいはい。
交渉により上がっていくんじゃないですか、だから。
なるほど。
7000円じゃちょっとって言ったら、では8000円みたいな。
なるほどね。最初はやっぱり強気の値段を言っておくってことですね。
そうそうじゃないですか、そうじゃないですか。うん、あんまりこうね、最初から全部手の内を出しちゃうと思う。
はいはい。
どっちもできなくなっちゃうんで。
はい。
で7000円から始まり、
はい、
まあ、交渉の余地ありということで。
かなり買う気満々ってことですね。
そうですね、まあ、交渉が下手くそすぎて2万5000円とかいっちゃうかもしれないですけど、ね、すっごいなんかむしり取られてる可能性もありますけどね。
しかももらえたのはパンツの紐だけとかね。
ああそうだね、
うん、
これも一部だからねなんかあれじゃないですか、だから分かったって言って、じゃあトイレ行ってくるっつって、うん、トイレ行ってなんか全然違うものもこう持たされるみたいな。
そうですね、
入っていて、あのなんか明らかに公園で使われているロープを渡されるみたいなこれ私使ってたのみたいな、
これパンツだ
から、みたいな。そうそう、私ロープ派みたいなみたいな、何信じないのみたいな早く2万5000円よこしなさいみたいな恐喝のような感じでお金を奪われる。
3月23日、埼玉県、午後4時頃、児童が見知らぬ男に屈伸とアキレス腱やってみてと声をかけられました、うん、
やっぱり準備運動が大切であるってことじゃないですか。
健康派ですよね、
うん、この2つがやっぱ重要だよっていうこと、
ね、そうですね、はい、スタートダッシュには欠かせない
そう、はい、あのアキレス腱切れた時の痛さ知ってるみたいなすごい音がするんだから
バチン
バチンって言うんだよって言って気をつけろよってことじゃないですかね。
陸上経験者からのアドバイス。
そうそうそうです。あと屈伸するときに膝鳴ったら、これ運動不足ってことだからねポキポキいったりなんかすると、もうこれはダメだよ、普段から運動しなきゃって言われちゃう
3月23日、愛知県、午後2時55分ごろ、男が下校中の生徒に対して、ハイタッチしようと声をかけました。
これは、ちょっと、久しぶりに出たハイタッチおじさんじゃないですか、これ。
ですね。
いたよね、昔ね。結構ね。
男は70歳ぐらいで、白いジャンパー、白いジャージズボン、ネームプレートを首から下げている。
ネームプレートが、
まあ、戦場帰りですよね。
そっちの
ドッグタグ
第32連隊みたいな書いてあるんですか。
そうですよ、無事に帰ってこれたんでハイタッチ、
あー帰ってこいなーみたいな感じでかなり潜んでましたね。
そうです ね、
ね、
はい、
ジャングルに
ミンダナオ島から
それはハイタッチじゃ足りないよね。
もう大喜びですよね。
うん、やっぱり胴上げぐらいしないとみんな。
3月24日、兵庫県、午後5時頃、公園で女子児童と一緒に遊んでいた男子児童に対して、男が、抱きしめていいか聞いてきて、チョコレートあげてきて、などと声をかけましたが、男子児童が断ったところ、男はいずれかへ立ち去りました。
自分で聞けよ、せめて
奥手なんですよね
あれか、あの、あちらのお客様からみたいなことで、チョコレート渡せと。
男の子ダンディですね。
いや、ちょっと乗ってきちゃってね。男の子も。
そして露出その他まとめて、お、3月17日愛知県午後1時50分頃、男がパンツをかぶり下半身を露出し生徒を追いかけました。春ですね。
全部入ってる感じしますね。
全部入りですよ。
教科書的なやつが出たって感じですよね。
だからまあ春の妖精と言っていいですよね。
あ、そうだよ。だからあの、うん、桜の基準木みたいなもんじゃないですか。
はいはいはい、はい、
これが出たら春っていう、そう、なんか
そうですね、
解禁みたいなことです。いかにもこのオーソドックスなやつがね。
はい、
でこれは設定されてるんじゃないですか。だからその、
はいはいはい、
みんなで決めてんじゃないですか、これは。
はい、
こういうスタンダードのやつをこの時期に出すよっていうので、
はいはい、
まあ、今年はこの日ってことで、まあ、これを皮切りに。
これだから南から登ってきてるとすると今愛知まで来てる。
この死者が、
この春の死者がね。
春の死者が。
まあ、そろそろ来週あたり都心も春ですねと。
ああ、危ないね、それ
は。いう頃でしょうね。まあ、折しも桜が咲く頃ですよ、やっぱりね。
やっぱり桜を追いかけてる雰囲気ありますよね。
そうですね。3月18日、神奈川県、午後5時50分頃、ジョギング中の女性が男にお尻を見せられました。
へえ。ってことは前にいるってこと？
ああ、先行ランナーですかね。
だとすると、結構早いですよね。
しかも尻見せながらですからね。
あ、でもまあ追いつかれてきてるわけか。
ああ、
そうだよね。あんま遠かったらほら、そう、ね、見えないから。
うん、
それか途中の給水地点的な感じで待ち構えてるみたいな。通り過ぎるところでみたいな、はい、そっちかな。
横目尻地点ですよね。
そうです、そうです、そうです。ワンタッチ OK みたいな。
スパーン。
そう、叩いていく。よし、気入ったみたいな。どうですか、そういう休憩所じゃねえか。給水ポイント。
吸血ポイント。
吸血ポイント。エナジーチャージみたいな。
3月23日、兵庫県、午後1時5分頃、山中において全裸で歩く男の目撃情報がありました。
ほう。
山中って一体何のことかと。
はい。
思って、まあ、大体この辺で起きましたよっていう住所のあたりを Google マップで見てみると、まあ、山奥の村ですよね。
ああ、そうなんだ。
ちょっと行くともう後ろは山みたいな。
いや、じゃあもうこれは別に人にもしかしたら会わないことが普通、
うん、
たまたま会っちゃったみたいなことかもしれないよね。
まあ、普段着ってことですよね。
そうです、そうです、そうです。だからビッグフット的なもんです。不審者情報にあげちゃいけないかもしれない、これは。
ムーンに送った方が良かったですね。
うん、そう調査をもっとね、はい、詳細な調査をしてくれますから、そっちの方が。
そうですね。はい。3月25日、北海道、午前0時半頃、帰宅途中の女性が、路上で、下半身付近を手で動かしながら、おお、すげえと声を出している不審な男を目撃。
それはその人に対して言ってんのかな、そのおすげえ。
まあ見てる感じかなり独り言ですよね。
何に対して興奮してるかって、ほら我々とは意識が違うから。
そうですね、
うん、もしかしたら選挙ポスターかもしれないしね。
そうですね、目の前には。
そうそう、おおすげえと、はい、この公約すげえみたいな感じで。これは興奮しますなみたいなことかもしれない。
手が止まらない。
そうそうそう。公約フェチみたいな。
こいつは革命だぜ。
そうそう、実現可能性が低ければ低いほど興奮しちゃうみたいなことかもしれないですよね。
こいつは夕張も復活しちゃうぜみたいな、ね。というわけでここまでお送りして回りましたけども、
はい、
今日はどうでしたか。
ね、まあ、いろいろ結構ニュースあったんですけど、
うん、
一番 個人的に面白かったのは、
はい、
あの別れてくれない彼女と別れるために脱粉の後関係ない人に投げつけたっていう、
そうですね、
やつですね、
うん、はい、中国、
そうそうそう、もしだからね、これでもダメだった場合、
はい、
別れることができなかった場合どうしたらいいだろうと考えてたんですよ。
あ、なるほど。
でやっぱりこれはもうさ、死んだふりしかないなと思ったわけですよ。ここまでいくと。あの何件かね、何回か前にあの、
はい、
死んだよ詐欺あったじゃないですか。俺死んだよ詐欺みたいな。
ありましたね。
あの妹を装ってみたいな。
香典を詐欺するやつですよね。
そうそうそうそう。だから、はい、今回もその弟を装って、
はい、
この女性に電話をして、
はい、
突然兄が死にましたということで香典を要求するぐらいの、
要求すんだよ、
要求した方がいいんじゃないの、だからいやどうせだからさ
ついでについ
でにいや、そうすればほら、あのなんかバレた時にもその怒りが増えるからさ。
あ、なるほどね。
ただ怖いのはね、あのこの人 の, その女性があまりに受け入れ体質だと、
はい、
弟でもいいみたいなこと言い出すかもしれないね。
あ血がつながっていれば、
そうそうそう、お兄さんを失って相当辛いでしょうみたいなことでちょっと会いましょう
あんまり答えてないじゃん。
そう、全然答えてない
それなんか血筋が呪われてるよそいつ死神かなんかだって、
そうだ、ね、もうねダメだなって思うよね、そしたら、ね、
ダメですねそういう中国の言い伝えみたいな女ですよきっと
そうもうその家に代々伝わるみたいな感じ、
ね、伝わる
、うん、ダメだねそれはね
というわけでここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら、
さよなら。